どうも、カヨです。
ミストです。
こんにちは、2020年第32号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
はい。では、先週予告した通りというか、先週宣言した通り、また今週も先週の、コメント等をちょっと見ていきたいと思います。ということで、コメントが一気に大量に増えましたね。
いや、ありがたいっすね。
そうですね。結構一時期、昔はコメントすごい多い時期もあったりしたんですが、まあ連載作品とかこっちの更新頻度とかによるとは思うんですが、かなり、多かったのが最近結構少なめになってたところが一気に全盛期ぐらいの盛り返しを見せましたよ。
いやー、ありがたい。
まあそうですね。コメントを拾った甲斐があったなという感じだったりはしますので、本当にありがとうございます。という感じなんで、また、さすがにこの数を細かく見ていけばしない気がするので、まあ、収録時間の制限がなければ全部拾っていきたいんですよね。
まあね。
ある程度、2時間程度に、90分程度に、80分程度以内に収めるのを目標に喋ってたりするんで、そこはあんまり崩せなかったりするんで、まあ、ざっくり拾っていく感じでいきますと、まあ、コメント数増えてることに関して、みんなで、皆さん、コメント数増えてるという感じでリアクションしていただいて、あとは、まあ、これからのそのやり方に関して、コメントを拾うとか、広告にお礼を言うとかいうことに関して、まあ、そこまで気にしなくて、大丈夫ですよ、ですとか、まあ、最初に余談がないのが好きなんで、ありがたいという、これに関しては僕が最初に余談をつけたくないという、その方針に関して、ちょっと肯定していただいたような、そこに賛同していただけるのはすごく嬉しいですね。
そうですね。
ですとか、まあ、まあまあ、コメント返しがあるのは、それはそれでっていうことですとか、それとまあ、この番組のその、なんでしょう、雑さとかに関して、まあ、それがアコちゃんの売りなのではという形で、それはそれでお褒めいただくような感じもあって、それはちょっとおもんばゆい感じはしますが、まあ、そう肯定していただけるのはありがたいですね。
うん。
ただ、そういう意見もあるということは踏まえた上で、いろんなやり方を考えていきたいと思います。あとは、やっぱタイムパラドックスゴーストライターの反応に対する反応みたいなのもあったりしますからね。
まあそうですね。
そうですね。
大人気なんですかね。
いや、本当に、もう大変な話題を集めてるタイムパラドックスゴーストライターですとか、といった感じで、なんか冒頭での感想返しに関してはそういった反応ってことをいただきました。で、内容に関しては、僕とロボコの集合表紙に関して、タイムパラドックスゴーストライターの佐々木くんの、絵がモブっぽいっていうのに関して、いつきちゃんを描けばよかったんじゃないかという、複数のご意見がありましたね。いや、キャラクターアイコンとしては確かにいつきちゃんの方がいい気はしますが、でも、タイムパラドックスゴーストライターを象徴してるのはやっぱり、モブっぽい佐々木哲平くんだと思いますからね。
はいはいはい、まあそうですね。
なので、チョイスとしては僕は、もう佐々木くんが、モブっぽい感じ、全開で描かれてるのは表紙のチョイス良かったんじゃないかと思いますよ。あとは、ロボクさんの先週のコメントで、ジャンプ読んで五条の主因真似してるのが、笑ったっていう感じの、ロークさんがジャンプを読みながら何か手のインみたいなのを真似をしてるというようなところに笑ったというコメントがあったりして、そういうの、ああ、確かにあったなみたいな感じで振り返りましたが、それが今週何か萌え萌えキュン的なネタで何かのインが伝われてましたからね。
まあ、ナルトじゃないですかね、これ。
僕もちょっと原点に当たれてはいないんですが、ストラなんだっけなみたいな感じだったりはするんですが、まあ、五条さんのインを真似ているっていうのが伏線だったのかなということに気づかされるコメントだったりもしました。あとこの、ロボコさんのいじめっ子が優しくて現代的っていうのも、あ、確かにそこ、すごい、なんかいいなと思ってたなっていうので、言及しそうなところでしたね。
そうですね。
ですとか、まあ、ワンピースの、まあ、ヤマトさんのデザインがいいとか、ヤマトさん関連、結構皆さん、ジェンダー論的なところとか、いろいろと反応していただいたりとか、まあ、確かに、いろいろ本当に小田先生は、キャラクターぶっ込んできますね。
そうだね。
ビッグマウンのところで妹キャラを出してきたりとか、いろんな属性のキャラを開拓してる感じがしますよね。で、配給の方とか、まあ、配給終わる。結局今週になったら配給が来週で終了、最終回というのが公式にアナウンスされましたが、まあ、終わりそうということに関して、先週段階でも結構皆さん、まあ、本編中でも嘆き悲しんでる感じのコメントが多かったですからね。
そうですね。みんな心は一緒だなと思いましたね。
そうですね。いや、もう本当に読んでる人みんなが死ぬと思ってると思いますよ。という感じでしたが、これでコメントですごくし、へえと思ったのが、配給がもし終わったら、スポーツ漫画なしは1970年代まで遡るという形で、ジャンプにスポーツ漫画がないという状態は、実にもう40年以上ぶりということらしいですね。
ああ、そうなんですね。なるほど、もう森キングがスポーツとかするしかないですねって。
相撲漫画になるしかないですかね。
ないっすね。
いや、本当に今は完全にギャグ漫画時代ですから。
うん。
これで逆漫画がどんどん、シシルイルイスカバネを積み重ねていった暁にはきっと、大スポーツ漫画時代が来るんじゃないかとは思うんですけどね。
そうだね。ビーストチルドレンが残ってればよかったんだけどね。
そうですね。ビーストチルドレンですとか、その前にあった、スポーツ漫画の名前が一つも出てこないですが。ビーストチルドレンとか残ってたらよかったんですけどね。いやー、挑戦はしてましたからね、スポーツ漫画。
そうだね。
という感じなので、まあ次のスポーツ漫画の登場が待たれます。ちなみに、配給終わると、ワンピースの次に連載が長いのが、ヒーローアカデミアで2014年。次はブラッククローバーで2015年。その次、何だと思いますか？第4番目。
え、何ですか？
その次が、2017年連載開始、僕たちは勉強ができない。
僕目ももう終わるじゃないですか。
これが4番目に長い連載です。そして5番目に長い連載は、で、僕目が終わると実質トップ3に入ってくる感じの長期連載は、ドクターストーンです。
いやー、まあそうですよね。いやー、なんかラインナップすごい新しくなりましたね。
そうですね。こちらも2017年。そしてちなみにドクターストーンの次に連載長いのは、2018年よりアクタージュです。
うん。そしてそう。2018年だよって、も
う。そうですね。だから、4作品を除いたら、あとはみんな、まあ、ハンターハンターを今入れずに語ってますが、ずっと。まあ、そこを許していただきたいんですが、ハンターハンターを除くと、4作品を除くと、僕たちは勉強ができないが終わると、4作品除いて全部2年ちょい以内の作品ということになりますからね。
うん。
今、作品の新陳代謝がやばいことになってますよ、ジャンプ。といった感じで、配給の終わりっていうのは本当にジャンプの紙面的に、まあ、何かすごい象徴的なことなんだなということがよくわかります。あとは、あやかしトライアングルに関して、まあ、じいちゃんが、昔のじいちゃんが渋いっていう、回想に出てくるじいちゃんが渋いって、あれはギャグだなと思ってましたが、あとは新キャラ、男か女かの、僕はずっと女だって言ってましたが、今週なんか男っぽい感じで出てきましたが、あれに関しては第三勢力がコメントで現れてましたね。
そうですね。
男か女かではなく、男だけど女になるっていう予想が出てましたね。
それは結構盲点でしたね。
そうですね、各キャラクターが属性を担当していく感じではなくて、みんなで性転換をちょっとかじっていくという、そういう展開だったら確かに面白いかもなとちょっと思いましたよ。
うん、まあ、可能性はありますよね。
という感じで、なかなか興味深いコメントでした。あとは、まあ、いろいろと、呪術回戦のコメントとかも大変良かったりとかしまして、あとは、タイムパラドックスゴーストライターに関しては、やっぱりみんないろんな疑問点を挙げてくれてましたね。
そうですね。宝くじが、本当かどうかの証拠になるっていう未来人の言ったことのっていうところはなかなか鋭い指摘で、なるほどって思いましたね。
まあ確かに今週に来てはいますけど、そうですね。まあそれは本編中で語りましょう。あとは、いつきちゃんに対する同情論が強かったですね。
まあそうだね。まあどうしてもそこに目がいっちゃうからね。
そうですね。ミスさんがうかつに、このコメント、未来からメッセージを送ってきてるのは、いつきちゃんと佐々木くんの子供なんじゃないかっていう発言をしたことによって、その残酷な未来に対して悲観するコメントが大変たくさんついてましたね。
そうですね。いやー、やっぱ禁断の、だったね。
まあ、それどこのエロゲって言ってましたが、僕は確かに、いつきちゃんが何も知らずに無垢な表情で、喜んで佐々木くんの手伝いをして、自分のパクられた作品を手伝ってるという状況に関して、まあ、一種の確かになんか両属性を感じて、興奮するなっていう話は試しましたからね。
そうですね。
っていう点で、いや、まあ、そんなに興奮してるわけではないんですが、っていう点で、そういう点は確かにこの作品の特色だなという感じでした。あとは、いつきちゃんのシーン、過労施設とかも結構熱やみたいですね。
そうだね。
という感じのコメントですとか、いろいろ内容予想等もありました。あとは、一つ面白いのは、中で力くん新キャラクターが、学園生活において、水ダウ見たかった。水曜のダウンタウンの略称、水ダウ見たかったって言ってることに関して、考察勢がざわついてるらしいですね。
ああ、現代ってこと？
あそこ一応、多いお茶じゃなかったりとか、そういう固有名詞ひねったりはしますからね。商品名とか。ただ地域名、都市名は現在の地球と一致してますからね。
ああ、でも確かにどうなんだろう。要はさ、天体の曜日がない日から水ダウがあったとしたら、一体何の略だったんだろうってのは気になるよ、確かに。
確かにそうですね。水曜。まあ、なんか作品のテイスト的に、微妙にひねった、もじった番組名を略して水ダウになってるだけで、水曜じゃない。っていう感じも考えたりはしましたが、でも確かに、すごい濃い考察で動いてるなって感じはしますね。
うん。
確かに、水曜はなかったはずですからね。 それはなかなかハッとさせられる、考察性からちょろっと漏れてくる情報っていうのは大変面白いですね。
そうですね。
はい。といった感じですとか、まあコメント等々に関してもちょっと、軽く説明とかありましたね。あ、あとこれか。このアグラビティボーイズの坂の登場が長寿漫画っぽいっていうのに関して、長寿漫画っぽいのかなみたいな感じで僕の感性が鈍ったせいであれでしたが、確かに登場するときの坂のクリスに対して一言、面白いやつっていう一言は確かに長寿漫画ゼリフでしたね。
いやもう絶対あるでしょ、それっていう。
確かに面白いやつまで含めたら確かにそうだなと思いましたよ。っていうような気づきもありました。という感じで、このくらいの飛ばし方、もしくはもうちょっと端折っていくかという感じですかね。そして、今週も、ニコニコに広告がついていました。
おー、ありがたい。
はい、佐藤佐藤さん。もういつもの佐藤佐藤さん、ありがとうございます。そして、これなんでしょうね、数字の9にカタカナでテラ、ナインテラさん、9テラさん、ナインテラさんという方も広告をつけてくださっていました。大変ありがとうございます。結構こういった、広告等々は本当にモチベーションになったりとかしますので、本当にありがたいです。
ありがとうございます。
では、内容に入っていきますと、今週関東から表紙が、首相超クライマックス2号連続大増から第1弾。配給となっていました。扉絵は、中学生の頃の開校する日向くん、影山くんをバックに現在の日向くん、影山くんが並んでいるという表紙でした。
いや、そうですね。もう、まあ、配給といえばこの二人ですからっていうね。
そうですね。先週の段階で、やっぱりこの二人、第一話での遭遇との重ね合いみたいなものが感じていましたから、それが表紙でも示し合わされた感じで、大変グッとくる表紙で、で、あとはおまけの方を見てみましょうか。今週、四つ折りのビッグポスターがついてきました。こちら、こういう絵柄だったんですね。
そうですね。
モザイク撮ってみたら、オリンピック日本代表のユニフォームでしたよ。
いやー、よかったね、これ。
これは確かに隠す意味がわかりましたよ。
うん、これはわかりますよっていう。
月刊バリボー雑誌の、バレーボール雑誌の、これはアマテラスジャパンっていうやつですね。
そうですね、細かいところで作り込んでありますよね、ちゃんと。
はいはい。で、しかもそれがヤタガラスがモチーフですからね。
うん。
カラスがまた舞いますよ、東京に。
いやー、あれですね、サッカーの日本代表もなんかカラスだし、そういうとこあるんですね、やっぱりっていう。
まあ、日本の、まあ、シンボルとして、って考えたときにそこから取ってくるっていうのは、まあ、天皇家にゆかりでもありますし、日本書紀でもありますし、っていうことだとは思うんで、納得ではありますし、あとはやっぱり、カラスだからっていうところある気がしますけどね。
そうだね。
で、裏には、まあ、インタビューが載っていて、まあ、インタビューの内容はまあ面白くありましたが、何より面白かったのは、この集合写真の影山くんと牛若さんの表情ですね。
そうですね。すごい無理してるよね。
そうですね。この写真のひどさっていうのはさすがだなと思いました。そりゃ確かに、今週内容に触れますが、影山くんがサインしてる最中に笑ったら、ファンもびくつくよって思いましたよ。
そうだね。
普段この顔だったらって思いました。そういった感じの大変、もう本当に熱いポスターから、扉への方も重ね重ね重ねて、また日向くんと影山くん、向き合って飛んで、こう、交錯する二人という扉でした。
そうですね。これ先週から続いてるところだけど、本当になんだろう。時が止まってるような感覚があって、ここのカラー扉だけってグッとくるよね。
いや、本当に。で、その前のカラー1ページ目、本編、まあ、扉というか本編なんですよね、ほぼ。これ本編の1ページ目のところで、やっぱり中学時代の2人のこれを重ね合わせてくるという、その運命感というか因縁感っていうのがもうたらごとじゃなかったですからね。
うん、
そしてもう内容が本当にたまらない今週401話、内容としましては影山くん、日向くん打ち合って、日向くんスパイク、影山くん読んで見事止めるんですが、日向くん足で拾って自分がおとりになって最強のおとり使って、僕とさんがスパイク決めて試合勝ちました、みんな和気あいあいとしていて、いろいろと燃えています、いろんな人がいろんなことしています、そして2021年有明アリーナ、オリンピック、バレーボール、日向くん、影山くんがそこにという展開でした。
いやー、決着がこのおとりで作っているのはもう鳥肌もんだったよね。
いや、本当にここに一段重ねてきましたよね。もう、日向くんが横浜目いっぱいって言ってるところでもう、うわって思いましたが、それがおとりっていうことに対する、その日向くんの積み重ねプレイ感、ちゃんとたどり着いたのが最強のおとりでしたから、ね。
うん。
お下が回ってないという。だからもう本当にもうページごとに上げに上げてきましたよ。
そうですね。そして決まった後のね、この日向くんのね、このやってやったぜ、グッっていう表情もいいし、影山くんが負けてもなおこの嬉しそうにも見えるこの表情っていうね。
そうなんですよね。
すごい、もう、来るものがあったよね。
本当にこれ、もう悔しさなんですけど、すごく嬉しさを感じてしまいう感じの表情は、見事でしたね。
見事だったね。だからもう本当に、はい。いやもうなん、これ以上の決着ないよっていう決着だったよ。
いや、本当にそうでしたね、試合展開。そして今週僕は、もうついにもう本格的にもう涙する感じではありましたが、それどこでって言われたら後半の、みんながそれぞれ、和気あいあいというか、触れ合って、その今までの隙間を全く感じさせないつながりを見せつけてくれるあたりで、もうたまらなかったんですよね。
はいはいはい。いやもうそうだね。モプトさん、アクアシさんのところとかも良かったし、
はい、
やっちゃんのところとかも良かったしね。
はい、はい。
クロウさんがね、教会になってるのも良かったしね。
そうですね。普及事業
という。つなげっていうね。
いやほんと、これ出てきましたからね、垂れ幕がまた。
うん。そうなんだよ。だから、ね、プレイだけじゃないんだよっていうところでね、バレーボール繋がってんだよっていうところをここで出してくるっていうところも憎いよねって演出が。
そうですね。で、そのバレーというものを人生に絡めてこれだけこの試合で描き切った後で、クロウさんの言葉からスポーツ、金が動いて経済が回って、たくさんの人が熱狂して元気になって、それでいて人があんま死なない。こんなに至り尽くせりのものがあるかいという。すごく、なんでしょう、広く、スポーツを広く捉えた上での、また新しい意義みたいなものを示してきましたからね。
そうですね。
本当に語り尽くしますよ。で、これは明らかにオリンピックに向けての応援ですね。
うん。
本来であれば来週、配給の最終回が終わった週に、オリンピックのバレーの初戦が始まるらしかったですからね。
そうなんだよね。これだから、俺はもう、これ見た時にもう鳥肌立ちまくりでさ。
はいはい、
だってすごいじゃないですかって。時期を合わせてさ、多少無理が出ないでするもんじゃないですかっていう。
はいはい。
スケジュール合わせていけばっていう。こんな完璧に合わせられるもんなのっていう。
いやもうだから、それこそ、ネットとかで7年以上前の、目次コメントで、7年後は、配給オリンピック編です、みたいなコメントを目次で、端末で言ってたみたいなのがネットで回ってましたが、7年以上前から考えてたんですよ、きっと。そんなことはないとは思いますが、でも頭のどっかにはあったんでしょうね、そのタイミングは。
うん。いやー、だから、これは、本当、オリンピック延期になっちゃったからあれだけれども、本当に完璧な仕事すぎて、やばくねって思ってましたよ。
いや、本当に、すごいタイミングだし、それが回り回って、やっぱり、このオリンピックが開催されない、世の中がうまく回っていかないっていう、この現状に対するすごいエールに感じますからね、この作品が。
そうだね。
そういう、なんか、時事性を一周回って、さらにガスッと掴んだような感じがしますよ。
現実をこの漫画の中に取り込んでいくだけじゃなくて、この漫画のエネルギーを現実に伝えていこうっていう感じもすごい感じられて、すごいなって、挑戦的だなって思ったんだよね、俺は。
いや、本当ですね。現実への働きかけを感じますよね。
うん、
いやー、っていう点で、確かに漫画の中のみならず、そこからさらに外にはみ出す形での感動がありましたね。
完璧なスポーツ漫画ですよ。
いや、本当にもう伝説と言っていいと思います、もうすでに。
うん。
完結前にもう約束されてますよ、それが。
いや、それ間違いないですね。いや、だから本当来週の、まあ、グランドフィナーレですよ、グランドフィナーレ。
そうですね。
もうワクワクしながら、ね、正座して待ちますよ。
いや、本当に。本当に来週大蔵からどうなってるのか、本当に何が見れるのかは楽しみしかないですね。
うん。
いやー、あとは今週僕が一番グッときたのは、この日向くんと影山くん、日向くんが影山くんに対して、俺の1096勝、1100敗っていう、これを二人で共通認識してるという。
うん。
この続いてる感。ある種、点と点を示されて、僕たちはこの作品、この二人、このみんなの世界観が繋がってるっていうことを伝えられてはいましたが、その始まりと現在を示されるような形で、その線みたいなものを強く意識はしていましたが、もっとちゃんとこの際の関係性は連続してるんだと。もう隙間なく密に連続してるんだっていうのが、その勝敗数に現れてる感じがして、ここがもうめちゃくちゃその後のみんなの仲良しぶり等々に繋がっていくんですが、この二人のこの勝敗数に僕はめちゃくちゃグッときました、今週。
はい。
いやー。という感じなので来週本当にこの二人が再びチームメイトですからね。
うん。
影山くんのトスを日向くんが打つかもしれませんよ。
いや、打つでしょ。
いや、 もう、何も言えないです。
はい。
では続きまして、呪術回戦の第114話、内容としましては、伏黒くん、家入さんのところへ行こうとしている際、呪術師の人に切られてしまいました。一方、パンダと草壁さん、呪術師と出がって戦いになるかと思われたところにビルを爆破して、両面スクナさんとジョーゴさんが、飛び出してきましたという展開でした。
いやーもう、伏黒くんがこの名前まだ出てない変態剣士に切られて俺憤慨ですよっていう。
そうですね。もう、すごい感動的な展開だったのに、ザコは持ってきましたね。
そうなんだよね。まあまあ、この辺の落とし場はきっと、スクナさんあたりがつけてくれると思うんでね。はい、まあ。こいつ死んだなって思って、待ってますよっていう。
まあ全然ありえますね。という感じで、まあでも、伏黒くん、いろいろとその当時さんのことに関して、胸に引っかかりが残りつつ、まあそれは今は置いといてという感じだったりしますが、こっからまたさらに瀕死の状態ってなると、また、伏黒くんの中でのその当時さんとの開口の意味合いっていうのを考える時間が生まれるかもしれませんからね。
そうですね。
死後の世界で。まあまあ、わかりませんが、どういった展開に繋がっていくのかは期待っていう感じの展開でした。
そして、あとはね、ほんと、草壁さんが出てきましたけれども。
はいはい。
いやー、なかなか、いないタイプの寿司でしたね。
そうですね。ナナミンも、業務的っていう感じはありましたが、でも熱いものがありましたからね。
うん。
草壁さんに関しては熱いものがないですからね。
全くないからね。ただ、実力に関してはね、下等軍のね、なんか幹部みたいのを見て、このレベルが仕切ってる集団だろって言ってるくらいだから、実力はありそうなんでね、そこは楽しみなんですよね。
そうなんですね。ここでぐっと強キャラ感を出すのはかっこよかったですね。
うん。
相手のレベルを見て、ひるむのかどうかわからない、ひるむのかなと思いきや、この程度のレベルが上手すぎるっていう風な評価に転じるっていうのはかっこよかったですよ。
いやー、そしてただまあ、まずは、本当ジョーゴさん対スクナさん。もうすでにジョーゴさん蹴りついた気がするけどっていう。
ボコされてますからね。
こっちがさ、先決ですけどもね。いやー、巻き込まれないといいですね、皆さんっていう。
はいはいはい、そうですね。という感じで、ここの飛び出すところ、これまでずっと地下戦が続いたりしていましたが、そこからこの上空に飛び出す感じ、渋谷のビルが爆発して、上空に飛び出して、で、ちゃんと立ち上る煙とか、飛び散ってる瓦礫とかで、遠近感とか、その距離感、空間性みたいなものを出したりとか、やっぱり、芥見先生のどっかしらには何か特撮魂のようなものがありますよね。
はいはいはい。まあ、バルバラジュラの時からありますからね。
バルバラジュラの時もそうでしたし、メカ丸の、巨大メカ丸がダムで戦ったりするところとかもやっぱり舞台だってかっこよかったですから、そういう点でこの上空に飛び出す一枚っていうのは、お、かっこいいと思いましたよ。
いやー、まあ本当にね、福田さんが楽しそうで何よりですよっていう。
そうですね。ゲラゲラゲラって笑ってますからね、いつものように。
うん。
これがつまんなそうにジョゴさんボコってたら、もうかわいそすぎますからね。
そうですね。もうだから本当に高笑いしてくれたおかげで我々のテンションが上がるっていう感じですからね。
そうですね。お、楽しそうっていう感じで、そっちの展開がもう心の底から普通に、楽しめそうな感じになっています。では続きまして、マッシュルの第23話、内容としましては、マッシュ君たちというかドットさんが敵に勝ったと思ったら地面が液化してみんなズブズブに行ってバラバラにされてしまって、それぞれ、マギアルプスとかと開港して戦いになりにいますという展開でした。
凶悪死刑囚が脱走したらしいですね。
これって、マギアルプス内に繋がってくるんですかね？
どうなんでしょうね。でも、このなんか、イノセントゼロっていうのだけなんか繋がってくる感じで、それ以外は繋がらないんじゃないですかね。
ですかね。だから、6名の死刑囚って出てきた瞬間に、やっぱり男塾システムというか、他対他の戦いが終わったらまた別のグループとの集団戦に入るという、あのシステムが動き出したんじゃってちょっと期待してますよ、僕は。
いや、そうだね。だからもう、バキ死刑囚編みたいな形でね、今回の、両編で戦った奴らが、オールスター軍団で6人と戦うみたいな、死刑囚ね。
はいはい。で、その次、大々大戦みたいな感じになるかもしれませんからね。
そうですね。なんかそういう展開になりそうだから、その辺は期待ですよね。
はい。といった振りなのかなという期待で、この情報を、なかなかこう、気になる前振りではありました。
そして、まあ、今週は本当にね、残りのマギアルスの人たちと、まあ、みんなが、それぞれ戦うっていう展開ですけどもね。
はいはい、
ちゃんとドットさんとフィン君にも当てられたのは良かったって思いましたね。
そうですね。しかも2対1とかじゃなくて普通に2対2なんですよ。
そうなんだよね。これはもうフィン君の覚醒しかないっすよってい
う。いやーそうですね。あとはもう2人の友情パワーしかないですね。
そうですね。だからその辺は結構期待してますよ。
はいはいはい。いや、ここでちゃんとドットさんがもう正面切って、やれりゃ超下克上っていう形で、戦いに前向きな感じがかっこよかったですよ。
ああ、まあ本当にね。あとは、ね、実際、この 仮面の人がね、どんな感じなのかっていうところがやっぱ結構気になるんでね。
はいはい。
いやー、肉弾戦になっちゃうんですよ。もう魔法じゃないですねっていう。
まだなんかこの言い回しに裏、ミスリードがありそうな可能性もあって、いろいろ考えはするんですけどね。マッシュ君に対して、あなたも魔法を使えないですね。私も同様、忌み嫌われる存在です。っていう、一体どういう意味なのか。と考えてはしまいますが、まあ、一気にこの、なんでしょう、一番因縁深いところをぶつけてきた感じっていうのは、この、もったいぶらない感じで良かったですね。
そうですね。
うん、大変いい週刊連載のペースだなと思いました。という感じなので、大変それぞれの戦いが楽しみです。では続きましてが、話題沸騰ご奉仕メイド物語新連載第2回センターから大蔵23ページ、僕とロボッコという形で、表紙は、メイコちゃんとロボコちゃんの並び立つ一枚でした。
私はもう圧倒的メイコですね。
え、本当ですか？
え、どこに、ロボコが勝てる要素があるんですか？
え、ロボコめちゃくちゃ、かっこいいじゃないですか。
かっこよさは求めてねえよ。
すごい、本当に、なんか江戸時代にいたらもう歌舞伎で名を広めてるんじゃないかという感じの一枚でしたよ。
まあ、クソ男飯がね、だいぶ被いてるからね。
そうですね。オス、クソ男飯がかっこいいですからね。うん、という感じの、いやもうローコさんの魅力が現れてる選択だと思いました。ちなみに、宮崎周平先生、山釣り大好き宮崎周平って書いてありますが、このギャグ漫画でたまにある作者名にこの二つ名がつく感じっていうのを今回は宮崎先生が踏襲していくんですね。
はいはいはい。おー、じゃあ次からまた楽しみですね。
いろいろ属性がついていくんだと思います。といった感じで内容としましては第2話で、ボンタ君じゃない、ボンド君のところに友達たちが遊びに来て、ロボコちゃんに遭遇しまして、ロボコちゃんとメイコちゃんを比べて、ロボコちゃんもかっこいい目からビーム出るっていう形でした。
今週も面白かったですね。
そうですね。それこそ先週コメントでも言ってくれた、いじめっ子が優しいっていう、そこのところの面白さがすごくフィーチャーされてましたね。
そうですね。ガチゴリラ、超優しいからね。
そうですね。まさかお土産にシュークリームまで持ってきれると思わなかったですよ。
なんだろう、下手すればこの漫画で一番燃えるまでありますよっていう。
それは BL 的にってことですか？
いや、なんか、すごい、俺、可愛いなって思ったんですよ。
ほぼ、その観点はなかったですね。
なんだろう、やっぱ、メイコちゃんはね、なんか、ロボメイドのメイコちゃんは、ちょっと、あずこさんがあるし、やっぱ、ロボットだからそんなに燃えないんですけどね。はい、はい。やっぱ、ガチゴリラとたまに見せる優しさっていうのは、燃えポイントだと思うんですよね、俺。
は普通にいい人だな、いいやつだなって思ってますよ。
うん。
友達、いい友達だなっていう、ことだけ思ってますね。
そしてね、あとはまあ、個人的には俺はギャグに関しては今週は何見てんだよ、てめえどこさんだっていうところが結構好きだったんですよねっていう。
はいはいはい。
これ絶対ロボコにブーメランで帰ってくるやつやんっていう。いや、おめえこそどこさんだよみたいな。
結構いいところで作られてるんじゃないですか、なんか下道工場みたいなところで作られてるんじゃないですか。
何下道工場って。
いや、下道高校みたいなところで作られてるんじゃないですか、ちょっと。
なるほど。でも、まあ、それがね、分かった時が楽しみですよ、ロボコっていう。
どこさんだっていう。まあまあ、どこさんっていうのはこれからそういったなんか新キャラが出てくるときにキーワードになってくるかもしれませんからね。
そうね。
あいつはどこどこのみたいな感じで、チーム戦がそういう何か出身によって変なロボットがいっぱい出てくる可能性がありますから、確かにそこは重要なワードかもしれません。まあ、といった感じで結構本当ロボコちゃんの一挙手一投足が面白いのと、あとはまあ、呪術回戦みたいな汗の書き方、呪術回戦の汗の書き方みたいな感じで、結構それこそ、手のインとかもそうですが、何か他の漫画のパロディを積極的に取り入れていく感じっていうのが、最近のジャンプにはあまりなかった気もするので、そこの遺伝子も受け継いでる感じがして、そこのポジションも抑えてる感じがして、お、ジャンプ作品パロディ漫画としてやっていくのかな、だとしたらすごい期待だなと思いましたよ。
はいはい、そうですね。
やっぱジャンプパロディ、結構今週本当に呪術回戦のアスの書き方っていうツッコミとかすごい好きですから、僕。
うん。
みたいな感じで、結構そのジャンプパロディネタは今回の中でも面白かったんで、で、ポジションとしてあったらいいなと思うところではあるんで、その点にもすごく期待であります。では続きまして、チェンソーマンの第77話、内容としましては、デンジ君ピンポン鳴らされて開けられない時に電話かかってきて、マキマさんから銃の悪魔来てるって言われて、パワーたちを逃がしてドアを開けると、銃の悪魔に取り憑かれてる人がやってきて戦って、アキ君っぽいです。そんなわけねえだろっていう展開でした。
辛い。
いやーもう今週の演出がもう凄まじかったですね。
いやもう凄まじかったね。なんか本当にこのページをめくるのがすごいこうためらわれるというかね、ちょっと天智くんがドア開けるところが特に顕著だったけど、マジめくるの怖かったからね。
そうですね。まあ、前半のところもこの漫画的な表現と、そこから紙一重な感じの、天智くんが電話を取って喋ってるときに相手側の声が聞こえてこないっていう、ある種すごい非漫画的な表現じゃないですか。
うん。
その牧間さんが喋ってる側のコマではなくて、天智くんのコマ側で唯一書かれる牧間さんのセリフっていうのが、今回は何も考えずに戦ってっていう一言。で、その間中ずっと後ろでピンポンピンポンっていう書き文字があったのが、秋って呼んだ瞬間に急に消えますからね。
うん。
その無音をいろんなコマ、生活感のある部屋の中の一コマ一コマで無音を表現したりですとか、すごく、この緩急、本当に映画的な表現っていうのが見事でしたね。
いや、そうなんだよね。これだからもう先週まあ、ポチタがね、その、開けちゃダメだって言ってる時、もうなんか、電池がもうすでに秋くんが帰ってきたと思ったら開けようとするみたいな、こういう感じだったじゃないですか。
はいはいはい。
で、それが、こう、銃野郎だっていう話になってきて、まさかまさかっていう、このね、高まってるところでも、で、パワーちゃんが、アキくんって呼んだら、止まるっていうね。で、さらにそこでアキくんとの、この、生活の、ね、この食器だったりとか、洗濯物だったりとかが流れるっていうところは、もう、やばいやばいっていう感じになるじゃないですかっていう。
まあ、そう。
もうこれ、アキくん決定だよ、みたいな。
うん、まあ、そうなんですよね。その匂わせ不安っていうか、まあ、展開的に読者は絶対アキくんだと思ってますからね。
で、それをこう、天智くんがなんとかこう、避けようっていうところがすごい伝わってくるっていうね。念のためだとかね。
はい。
あれに来るわけねえよなって言って、な、開けると、もう、銃の魔人がアキくんじゃないですかっていう。
はいはいはい。
この後、天智くんのセリフがもう、だって、俺ら読者のセリフじゃんっていう。マジか？ああ、マジそうかみたいな。
でもこの時はアキくんっていう前提ではなく話しかけてるんですよ、デンジ君は。
うん。そうなんですね。まあ認めたくないみたいなね感じなんだよね。だからデンジって言われてもなんで俺の名前知ってんだよっていうすごい複雑な表情で言うんだよねっていう。
まあ認めたくないっていう表情ですよね。
うん。なんだろう、全部心に来るんだけど俺、一コマ一コマ。
でその後のアキくんの心の風景。アキくんの意識が残ってるのかどうかわからないような状態ではありましたが、アキくんの心は何か、雪の中で雪合戦、雪遊びをしているような感覚で、デンジくんを真っ二つにしてるという。
そうなんだよね。これが、たつきひどすぎだよって思いながら言ったんだけど。
そうですね。アキくんは戯れるようにして、でも実際はデンジくんを殺めようとしてるという。
そうそうそう。こんなアキくんのトラウマの原点でもある弟と雪合戦できなかったシーンが叶ったぜみたいな演出で自分の大事なものを破壊してるって。お前どんだけアキくんいじめるんだよっていう。
いやー、本当に、もう、今週はその後の展開ももう、パワーちゃんの不安といい、デンジくんの表情といい、デンジくんがパワーちゃん守ってるところといい、本当に、なんでしょうね。心がぐちゃぐちゃになりますね。
そうなんだね。こんな時嘘つくなよっていうところと、この表情の切なさねっていう。
はいはい、はい。
いやー、ちょっと、どうするんですか？もう死にますよ、俺来週、明日。明日って言っちゃった。
明日。まあそうですね。未来の悪魔も言ってましたからね。デンジ君がパワーちゃんとアキ君をぐちゃぐちゃにして殺すって言ってましたからね。
そうだよ、もう未来最高、未来最高っていう未来の悪魔の高まりが聞こえてきそうだからですよっていう。
いやー、ほんとですねー、という感じで、もうチェンソーマンに対してもうガンマンというしかないんですよ、これは。
うん。
いやー、アキくんのちょんまげの代わりに激鉄ですからね。
そうだねー、いいデザインだね。
あれは伏線だったんですね、ちょんまげは。
うん。うん
まあ、本当かよっていう話はありますが。いや、本当に、もう演出、場面と音の被せ方とかが本当になんか、映画的な感じで見事でした。いや、背景とかの生活感の織り込み方とかも本当にこの冷静さ、デンジ君の反応とかに関してもその生活感と冷静さ、日常感とか、この辺の緩急の付け方が本当に、もうチェンソーマンの真髄が極まってました。
ですね。
では続きまして、破壊神マグちゃんの第4話、内容としましては、マグちゃんプリン食べたら怒られたんでプリンを買いに行って、バンドは成功しましたという展開でした。
いやーもう、プリンマグちゃん買いすぎかって感じでしたね。
プリン食べたらこうなるんですね。
いや、ほんとよかったよなって、チェンソーマンの後にマグちゃんがあって、ほんとよかったと今週は思ったから読んでて。
ああ、確かに。今週、妙にマグちゃん、なんか、いい、ふんわり、ほっこりした気持ちになったのは、それかもしれませんね。
そうそうそう。いや、だって俺は正直、マグちゃんがなかったら死んでたよって。
いや、ほんと貴重な癒し枠ですよ。
いや、だからほんとにね、すごいなんか、なんか、この可愛さが気持ちよかったね、今週は。
はいはいはい。いやもう、こうやってフォームチェンジしていくなら、いくらでも可愛い姿作れますからね。
いやー、だからすごいほっこりして、誰も傷ついてない展開ってのがいいよねって。
いや、本当に、このバンドというか、このコンビニ店員に対してどうするのか、お金がない件どうするのかと思ったら、この、バンドマンに憧れたっていう前の伏線、あんまりいい感じのイメージじゃない伏線っていうのを、まさかの、マグちゃんの財宝で、しかもマグちゃんと遭遇したことによる、そのショックによって、デスメタルバンドで成功を落とす。この展開に結びつけてくるとは思わなかったですね。
そうだね。一つにの男の人生を変えてしまったねっていう。
そうですね。見事な伏線回収でしたし、それと同時に石碑に喘いでいるルーちゃんを放置して、ここで財宝を出しちゃってるっていうことに対する、この、これが後で分かったらどうすんだっていう感じがちょっと良かったですね。
そうですね。まあまあ、合わないですから、この後はっていう。
まあ合わないですけど、マグちゃんが、もし、財宝がこれで全部で、後々、ルルちゃんに、宝石とか、金とか、いっぱいあったけど、あげちゃったよっていう、フリに3個と交換したんだとは偉いだろうっていうことを言ったら、ルルちゃん血の涙流すぞっていうのがちょっと、面白そうなんで、いつか見てみたいです。
はいはいはい。いや、そしてね、まあ、ほんとにあとは、なんか、結界って言ってるところとか、俺、かなり好きでしたし。
はいはい。
本当になんか、ギャグも面白かったですね。
まあ、そうですね。ある種のそのカルチャーギャップものという異世界の人が別のところの人が日本にやってきてそのギャップに驚く別の切り口から、まあ見つめてみるみたいなそういったカルチャーギャップギャグみたいなところもありましたねそこには。
あとは本当に、ね、ナプタークさんも救われてるのは本当に行き届いてるよね。
いやナプタークさんのところにヤドカリたちがプリンを持っていくっていう展開のほっこり感は最大でしたね今週。
うん。いやー、だからもうこれからもう、ね、毎回別にチェンソーマンの後にマグちゃん配置して癒してくれよって思ってる。
そうですね、何か調教されちゃいそうですね、それで。
うん。なんかそのうちこの緩急がないともうジャンプ読んでる気しねえとか言い出すかもしれないね。
そうですね、という感じで、なかなかいい感じだったりします。ナプタークさんの不遇さとかもすごくいい感じなんで、本当にかわいそうな人が救われる漫画っていう点でも最高ですね。では続きましてが、単行本累計500万部突破&新章爆裂加速センターカラードクターストーンでした。センターカラーは何か友情があるらしいゼノさんとスタンリーさんの一枚でした。
いやー、スタンリーさんやっぱ気合入ってるよね。美しいね。
そうですね。なんかめちゃくちゃ中性的な感じの絡みの一枚でしたね。
うん、いやもうなんか狙ってると思いますし、これによってね、ファンとかもついてると思いますよっていう。
はいはい。なんか、ここまで行くと、まだ BL とは全然違った感じに感じちゃいますけどね、門外観からしたら。
そうだね。
短尾っていう感じがしますけどね。
うん、わかります。
まあまあ、まあまあ、ジャンル論はよくわからずに苦戦するのは良くないかなという気はしてきましたが、まあそういった感じのこの二人の関係性を感じさせる、なかなかこれからも気になっていくようなセンターから、美しいセンターから、内容としましては第158話で、復活したゼノさんはプラチナの指輪から賞賛作って、銃器で征服する独裁者になるぜって言ってる人でした。一方、千空くんはメデューサでなんとかって思ってるところ、ゼノさんは科学者が千空だって気づいたんで、狙撃を中止しろって言うんですが、撃ちそうです、スタンリーさんっていう展開でした。
いやー、ルーナちゃんの情報で、こうが、どちらにもいい方、感じに作用していくっていう展開は熱かったっすねっていう。
それはどういうことですか？
いや、なんだろう。基本的にこの、ルーナちゃんが千空っていう名を出したことによって、向こう側は、大樹くんがね、偽物であるっていうね、影武者だったってことに気がつくわけですし。
はいはいはい。
逆にその挙動によって、あのね、 こっちは向こうがスナイパーを配置してるってことに気がつくっていうね。
はいはいはい。
なんか一個の動きによって、どちらもこうね、いいアドバンテージが出るというかね、プラスで動いてきて、どっちが早いんだみたいな展開になるっていうのは、面白い感じだと思ったんですよね。
はいはい。なるほど、確かに。そこで、両サイドで一気に大きく動きますし、あとは、ここの本当に敵が千空くんだって分かった瞬間のゼノさんの動き、この、緩急というか。で、そこでちょっと感動的な感じも感じさせるという、千空くんとの開口みたいな、ここの結びつき方、反応の仕方っていうのはかなりエモいものがありましたね。
そうだね。結構嬉しそうなんだよね、これってい
う、
ね。
そうなんですよね、かなり。
いやー、だからまあこれを受けて本当スタンリーさんがどう動くかっていうね。実際は撃つのか、どうすんのかっていうところだしね。
でもまあ、撃つなって言ってますからね。
うん。ただ、あえてやっぱりね、千空、なんかすごい嬉しそうだぞってのを、撃っとくかみたいな。
でも、誰が千空かはわかんないじゃないですか、スタンリーさんは。
そうね。
で、ドクター退治は偽物だって言ってるんですから、ドクター退治を撃ったら、もう、千空君を消費するチャンスはガクッと激減するってわけじゃないですか。
まあそうだね。
だからまあ、合理的にも、撃たないんじゃないですか。
うんうんうん。
指示が届いてれば。
そうだね。いやー、なんでもちょっとどうなるかっていうね、お互い動き出してっていうところはすごい楽しみですね。
はいはいはい。いや、このギリギリ感、サスペンス感は本当にもう海外ドラマかっていうぐらいのサスペンス感ですね。
うん。
という中、本当にゼノさんの心情を中心に気持ちの揺れ動きみたいなものがすごくあるっていうのが、それはまた何かこう、ただの生きるか死ぬかっていう話ではなく、一体この気持ちがどうなるのか、人間関係がどうなるのかっていう点も含めての、こう、ワクワクなんで大変展開が楽しみです。ルーナちゃんの気持ちの揺れ動きとかもどうなるのか不思議ですね。不思議っていうか、どうなるのか気になりますね。
そうだね。で、アイスクリームが効いたんですねっていう。
まあ、それもあるでしょうし。で、そこでごまかす方法が両の鼻の穴に指っていう、この美少女感を投げ打ってる感じっていうのも、彼女のキャラクター性、その親しみやすさみたいなものを感じさせて、結構いい展開でしたよ、僕の中では。
そうだね。そこってね。
そうですね。なんかこのおとぼけ感が、この手の女の子キャラって今のところあんまりいないですからね、ドクターストーン。
いないね、確かに。
みんな隙がないですからね、女性キャラ、あんまり。
うん。
っていう点で、このなんかおとぼけ感みたいな、三枚目感みたいなののある美少女っていうのは、なかなか親しみが持っていいなという感じがしましたよ。
うん、
では続きましてが、灼熱の二大家内の第3話内容としましては、爆弾タコ人間に対して警棒で戦いを挑んでバラバラにした後に、オルクフェさんが見事にそれを空中にこう吹き飛ばして爆発させて、で、取り締まりの末に逃がしてあげましたっていう展開でした。
もうテンションがもうあっちこっちにとっちらがって遅かったね。ジェットコースターみたいだったよ。
そうですね。もう本当に、このバーの張り合ってるところとかもう本当に、さすが田村先生と思いましたよ。
そうだね。これ何漫画だよっていう感じだったからね。いや、もうなんか、俺はもうやっぱジャンルにね、縛らねえ田村隆平漫画ですよっていう。
いや、本当に、でも、飛び蹴りっていうか、本当にあって、あと、サメさんが、人間がついていけないレベルの動きに対して、警棒一つで、こう、立ち向かっていけるという。
うん。
もう完全にバトル漫画じゃないですか。
そうだね。かっこよかったね。
いやっていう、別になんか、刑事としてのスキルとかテクニックとかではなく、普通に、肉体能力で勝てるっていうところが、この漫画らしくて、素晴らしかったですね。
そして本当にな、別に、この、そこを動くな、パーンっていうところとか、別にイルカ関係でしたっていう。
いやいやいや、これ、地面に相手を打ち付けた瞬間にパーンってなってるのは、やっぱりイルカのエコロケーションの力なんじゃないですか、これは。
そうなの？
え、僕これ超音波使ったんだと思いましたけどね。
はいはいはい。あー、なるほどね。ちょっとそれは気がついてなかったっすね、俺。
イルカといえばエコロケーションじゃないですか。
うん。
っていうので、その超音波、衝撃波っていうのが能力なんだな。アホかって思いましたよ、ちょっと僕は。いや、本当にバトル漫画化してきてる感じが大変いいので、あとは早くオーラとかまとってほしいですね。
あー、どっちが。
まあ、どっちかといえばサメさんです
ね。サメ島さんが海の生物が。
サメさんがオーラとかまとってほしいですね、早く。
はいはいはい。まだまだだねっていうのね、っていう。
まあ、そうですね。もしくはクリーンのことかって言ってほしいですね。
いや、そうだね。そしてこの流れの中でね、本当に相手を逃がすっていうね、爆弾タコ人間。
そうなんですよね。すごい牧歌的っていう。
うん。
いや、さすがですね、本当。
本当だよね。いやー、だから本当に、なんだろう、早くこの漫画のジャンルが知りたいってこと言ったけど、この漫画のジャンル分かんないまま、突き進んでもありかなって思い始めたよ、これは。
いや、もう、バトル漫画じゃないですか。毎週、その海洋犯罪が起こるのを、肉体、肉弾戦でボコしていくっていう話なんじゃないですかね。
うん、うん、うん。なるほどね。いやー、本当にちょっと面白い連載始まりましたね。
本当に、とにかくこのテンションの高さと緩さ。そして、変に本筋にこだわらない分、マリーさんより自由な感じがしていいっていう。そこが大変いいところだと思いますよ。うん、
そうですね。
お話の本筋とかひねっちゃダメですよね、あんまり。
それは、普通ひねらなきゃダメじゃないの。
もう、なんかもう、変にストレートにやっていった方がいいんじゃないかという感じが、大変伝わってくる、二大かないでした。では続きましてが、ゆずらさんちの大作戦の第43話、内容としましては、太陽くんは終点になってしまったのは任務のためであって、そこを囚人を襲ってる人を呼び出したらタンポポの人だったんで、刑事さんと協力して撃退して、かわしたとなる医者の情報を手に入れましたという展開でした。
だから、この漫画の刑務所というが、面白すぎて、よかったね。
まあそうですね。監視、囚人の方もかなりひどいですけど、監視の方ももうひどいですからね。
ひどいですからね。いやでもね、なんだろう。結構さ、俺この漫画に対してさ、常にこの治安悪くね、治安悪くねってみたいなこと言ってるけどさ。
はいはい。
それに対して刑務所内も本当に治安が悪かったっていうのは、なんかすごい解釈通りというか、あ、そうなんだっていう感じがして、すごい嬉しかったんだよ、俺は。
まあ、まあまあ、この世界観には合ってますよね。
うん。そうなんだよね。だけど、ちょっとなんだろう。面白さがあるっていうね。なんだよ、30年分の血のりっていう。
はいはいはい。
どんだけお前ら血流してんだよ、みたいなのもあるし。その辺のなんか、この世界観の緩さは、すごいよね。
そうですね。で、そんな中で太陽くんがちゃんと、持ち前のポテンシャルを発揮して認められていくっていう展開も、ちょっと俺強い感が強かったですね。
そうだね。やるな、CD とかね。言われてるからね。
はいはいはい。
いやー、だからすごい、今週はもう前半だけで俺も大満足だったからね。
いやー、確かに。やっぱりこの作品、やっぱそのスパイとかにちなんだ、とんでも世界観、とんでも任務、とんでもトレーニングとか、そういったの自体の、そのとんでも感の面白さっていうのが、この作品の魅力の一つですからね。
うん。
ただまあ、とんでも刑務所としては大変楽しめるものでしたよ。
そうですね。いや、そしてタンポポもね、ちゃんと本筋絡んできましたからね。
はいはいはい。
ああ、やっぱあの、川下っていうやつがね、すごい幹部的な感じだったみたいですからね。
はいはいはい。
いやー、ちょっと本当この辺の動き方も気になりますね。
そうですね。という感じなので、まあ、ちゃんと本筋縦の、縦軸にも沿った感じの展開で、あと刑事さんが謎のタフさというのもびっくりですね。
そうですね。
という点で結構戦いの中でもそれぞれのキャラクターの特性みたいなのが出てきたりしてたんで、まあ、キャラクターの深掘り感もあったりしたんで、今後いろんな人が絡んでいく展開等も楽しみです。では続きまして、大人気、超感謝、王と家族大集合センターカラーの森キングでした。という感じでセンターカラーは一応王と家族大集合っていうことらしいです。
翔子ちゃんと王家ちゃん、てーてーって感じでしたねっていう。
そういう言い方をするんですか、最近は。
わからんわ、尊い、まあ、てーてーっていうね、言うじゃないですか。
なるほど。まあ確かにそこだけ平和でしたね。
そう、そこだけ平和だね。
まあ他の人もみんなにこやかではあるんですが、なんでしょうね。やっぱりちょっと、王と家族大集合でこれって言われるとちょっと気になるところはいくつかありますけどね。
そうだね。
家族、桜ちゃんいないんですね。
桜ちゃんいてもよかったと思うんですよね。
王と家族大集合ならという感じではありますが、まあまあ、大変みんな、いい感じの写真写りのいい一枚でしたよ。
うん。
内容としましては第12話で、みんなで海に遊びに行って、翔太くんは巨大なオブジェを作り上げて、で、二人は溺れたんで、森キングと、 大木くんは溺れたんで引き分けですという展開でした。
まあ、本当、翔太くん面白かったね。
いや、翔太くんの変人プリっていうのはいつも結構楽しみにしてるところなんで、今週はそれがまた別方向に発揮されたんで、すごく、こう、来た来たっていう感じがありましたよ。
そうだね。可愛くねーっていうのも本当にいい使いだったねっていう。
そうですね。サイコパスの目をしてますからね、ちゃんと。
うん。
いや、この辺の方向性で、こう、なんでしょう、天才的、天才性と狂気性を出してきたあたりには、すごく今後の発展が期待されましたよ。
そうですね。そして、まあ、あとはね、意外とこの、大岡ちゃんはもう、大バトルから引いてるはずなのに、今週勝利仕掛けたからね。やるなってましたね。
それはどういうこと？漁夫の利ってことですか？
そう、漁夫の利です。だって、うまくいけば王二つ殺せたからねっていう。
まあまあ、確かにそうですね。まあ、大岡ちゃんにとってみれば、大木さんは結構捕食対象として見てるっぽいですよね。
そうだね。相性良さそうだからね。
そうですね。蝶々は食べやすそうですもんね。大木さん、だから大岡ちゃんに対してすごい汗かいて緊張してますからね。
いやー、だからこれはもうなんか、大岡ちゃんやっぱり諦めてるけどワンチャンあるじゃんかと思ってますよって。
ああ、ありますね、可能性。別に大岡ちゃんが王になっても人類的には安泰ですからね。
そうだね。いやー、というわけで本当大バトルも盛り上がってきたねっていう。
そうですね、もう本当に、一応対決っていう軸が出てきたことによって、日常エピソードにももうちょっと幅が持たせられた感じがしますね。
うん。
森キングが頭おかしいっていうだけではなくて、ちゃんと二人のバトルっていう形にすることによって、もうちょっと分かりやすい話にできてるなという感じがしましたよ。
そうですね。いやー、なんで、これから先もね、王がもっとたくさん出てきたらね、どんなバトルが繰り広げられるか楽しみでしょうがないですね。
そうですね。という感じなので、まあ、個人的にはやっぱり、いろんな変態が出てきた上で、森キングとかこの、なんでしょうね、相川家の、その群を抜く変態っぷりにみんなが、あまたいる登場する変態たちが引いていくっていう、その展開を楽しみにしますからね。
はい、そうですね。
っていう感じなので、まあ、そういうリアクション要因としての新キャラの登場が大変楽しみです。では続きましてが、アンデッドアンラックの第24話、内容としましては、アンディ、アンリペアさんと戦うんですが、アンリペアさんの攻撃が力くんに向かったんで、かばったフーコちゃん怪我を負って、このままじゃ治せないんで1時間もしか持たない。っていう感じだったんですが、チカラくんが、アンムーブの力を使って助けてくれたんで、アンディたち、アンリペアさんを追いますという展開でした。
いやー、アンリペアさんがね、もう完全にアンディって能力効かない派の相手なのに、結構余裕な感じだっていうのはかっこよかったですねって。
はいはいはい。結構ダメージはちゃんと通ってるんですけどね。
うん。
ちゃんと通ってるけど余裕ですからね。
そうなんだよね。能力も効かないのにっていう。それは多分この横の女の人がね、の能力を信頼してるからってことなんだと思うけどね。
はいはい。攻撃を否定してるっぽいんですよね。
これもちょっと読めない感じだよね。
はいはいはい。
いやー、だからまあ本当これね、謎を解いてって勝利するっていうね、このアンデッドアンラックらしいね、こう頭脳バトルみたいなのが展開するでしょうからね。そこはすごい楽しみですよね。
そうですね。っていう感じなので、まあ敵側の格も大変保たれた形での展開でしたよ。
うん。そしてまあ今週は本当にチカラ君覚醒っていう展開でね、いやー、もともと可愛い男の子だったけどね、この髪を上げるとさらに可愛くなってよかった
ですね。
は
いはい、そうですね。そのサイコロなんだよって思いましたけどね。
そうね、手首に参ったね。
ちょっとお母さんの形見らしいですか？お母さんはギャンブラーかなんかだったんですかね。
まあ可能性はあるんじゃないですかね。なんかパチスロで息子育てたみたいな。
それは最近流行りのパチ親という、うん。まあまあ、でも可愛くはありましたよ。
うん、そうですね。ね、そしてね、あの、まあ、可愛く割りつも、ちゃんとでも動くなっていうところとかね、かっこよさもあるからね。
はいはい、は
い。いやー、いい一枚でしたね。
そうですね。能力の発動条件が動かないことだから、その覚悟の決まり方、意志の強さみたいなものが重要になってくるという点でも大変お得意溢れる能力でしたよ。
そうですね。
ただ、この能力に関しては、あの、以前出てきた、アンディに殺されたユニオンの人、が、能力が、あの、不回避、アンアボイダブルみたいな、不回避の能力だったんで、まあ、やっぱり別種ではあったみたいですね。
そうだね。銃弾まで止められるとかってすごいよねっていう。
そうですね。これ下手したらもう相手の心臓とか止められるんじゃないですか。
いや、なんか、それくらいまで進化してもおかしくないと思いますね。
いやー、っていう結構極めたらえぐい能力だなと思いますよ。
うん。いやー、というわけで本当にね、この3人。まあ、タチアナちゃんはもう相手の、なんか達人っぽい人とマシンガンの人相手ですからね。
はいはい。
から、ちょっとこの3人で、あの2人ね、このアンリ・フェアさんたち倒せるかってところは、ちょっと楽しみですね。
そうですね。で、フーコちゃんのタイムリミットっていう設定も貼られましたからね。
うん。
やっぱりこの制限と不自由さっていうのが、やっぱり戦いのアクセントとしては大事ですよ。
そうですね。
いやー、という感じなので、いや本当に、ジーナさんの能力、不変化、アンチェンジングとかも、あれも、なんか似たような能力ではありますけど、あれは生物には効かなかったですからね。っていう点で生物も止められるんだったらすげえよなという感じだったりするんで、どう使われるかは本当に大変楽しみです。では続きまして、アクタージュの第120話、内容としましては、さなつきちゃんは頑張るんですが、ヨナギさんみたいにはできないって泣いちゃうんですが、それで、マナミに一歩近づいたんで頑張るっていう展開でした。
ヨナギちゃんがめっちゃいい師匠をしてて意外でしたね。
そうですね。でもまあ最後に、役者は嫌じゃないっていうのに対して、そうよねってこの真顔で当然のように言う感じは、やっぱりちょっと天才性、狂気性があって、その、完全にこう、親身に寄り添う先生ではない感じはちゃんと出てましたけどね。
そうだね。まあまあ、弟とかね、妹がいますからね、それの扱いが上手いっていうのもありますからね。
ああ、なるほど。
その辺はありますけど、ここまでちゃんとね、先生できるのかっていうのは意外だったし、まあ本当成長したんだなっていうのは受け取れられてよかったですよね。
まあそうですね。実際、このところでの柳さんの対応としては、相手を一人の役者と認めて、で、できると信じて、もう当然のように振ってるっていう形ですからね。
まあね。まあ、これだけレベルの高いね、集団ですから、これでいいんですよ。
うん、まあ、まあ、さつきちゃんとしては望むところだし、それが効果的に働いてるシーンだとは思いますよ。
まあ、田崎さんのね、フォローもあるからね。
はいはいは
い。いやー、というわけでね、本当に、完全にね、さつきちゃん、さなぎから蝶へっていうね、波動を展開するムーブなんでね。
はいはいはい。
まあ、これからだから、ちゃんとね、浮かして、もう、昆虫王の一人として、君臨してほしいですね、さなぎさんっていう。
まあ、そうですね、王になれるかどうか。まあ、ヨナギさんの方から、サツキちゃんにはサツキちゃんなりのやり方、サツキちゃんにしかできないやり方があるっていうことが伝えられたんで、まあ、その他のやっぱり二人とは違った形、天才二人とは違った形で自分なりの表現っていうのをちゃんとやって、それをちゃんといい形にまとめたのを引き継いで、化け物二人がきっと波動を極めてくれると思うんで。
はいはいはい。
あとは任せろっていう感じになると思うんで。その、なんでしょうね、駆け出しのところを、最初のところを、ちゃんと彼女なりのやり方でやれるところまでは行ってくれそうな感じはしてますよ。
そうですね。楽しみですね。
な感じで、まあ、まあまあ、今回比較対象のさつきちゃんがいることによって、ヨナギさんの天才性とかがアピールする、いい構図にもなってますね。
うん。
ただの対決だと、ヨナギさんの天才性を出すっていうのが、こう、天才対天才の構図だとバリバリになりすぎるところを、さつきちゃんがいることによって、もっとソフトな感じで、ヨナギさんの天才っぷり、他の人と違う感じっていうのが描けてるのも、またなんか新しい視点な感じがしてよかったです。では続きましてが、あやかしトライアングルの第5話、内容としましては、なんか新しくやってきた人は、ニノクル・ソーガさんという、まあなんか、まつりくんの、お友達というか、以前から知り合いの払い人の人だったようです。で、まつりくんを、ライバル視してて、白金さんを払わないことに対して、こう、不服らしくて、白金さんを襲いに来るんですが、まつりちゃんが間に入って止めて、パンツ見せて、撤退ですという展開でした。
いやー、総賀くん男でしたね。
今のところは男でしたね。
まあまあ、先週 99% 女って言ってましたっけ？
そうですね。まあ、だから僕はまだ信じてますよ。
性転換を。
いやいやいやいや。この見た目で実は女かもしれませんからね。
それもう、だって今週で完全に否定されたし、パンツ見て、顔の顔とか違うでしょっていう。
確かに、確かに。いやー、まさか男とは、まさか男とはそんな、やっぱりちょっと、矢吹先生も進化しようとしてるのかもしれませんね。
どういう意味よ。
いやー、トラブルの頃の矢吹先生だったらっていうか、まあ、あれは原作好きなんですが、トラブルの頃の矢吹先生だったら、ここでは女の子だと思ったんですけどね。
まあね。まあまあまあ、でもまあ、確かにね、この、まつりちゃんのね、魅力を伝えるためのリアクション絵っていうのも必要ですから。
はいはいはい。
ね、だから、そういった意味で配置されたんだなとは、俺は思ってますし、まあいいじゃないですかね、もう総額なんか、完全に性癖歪められただろうしっていう。
そうですね。まあそうですね。なんか、より複雑にはなってますよね、確かに。
うん。
ソーガくんがまつりちゃんのお色気シーン見て、興奮してるシーンを見て、僕らはどうしたらいいのか、何かすごい命題を突きつけられてますよね。
どうなんだろうね。まあ、ある種許しになってるんじゃないですかね。この、元男に対して我々は興奮してもいいんだろうかって。まあ、俺とガルちゃんはもう超えてるところだけどさ、一般的な小学生とか超えてないかもしれないじゃないですか。
はぁ、あ。
それに対して、この、あ、やっぱ興奮してもいいんだっていう、やっぱ陰謀ふんどしっていいんだ、もんなんだっていうふうに怒ってくれるんじゃないですかね、これでっていう。
なるほど。じゃあ、これを読んだ子供たちは、もう胸をなで下ろすんですね。
そうだと思いますね。あ、よかったって言って、俺、変態じゃねえやって、正常なんだって思ってる思うよ。
なるほど。そういう調教のための存在なんですね、これは。
うん。
いやー、という結構、松井ちゃんに感情移入していいのかどうか、こっちのニノクル君に感情移入していいのかどうか、うんっていう結構悩み多いところでありまして、僕は。
まあね、いやー、まあ特殊な漫画ですからね。
そうですね。特殊さが結構一役乗ってきた感じがありますよ。
いや、いいんじゃないですかね。まあ、頭を空っぽにしてもいいですし、そういうふうにね、いろんなことを悩みながら読んでもいいですし、どちらでも読める強い漫画だと思いますよ、僕は。
まあそうですね。先にコメント、目次コメントを触れておくと、矢吹先生、この作品には恋愛に限らず、いろいろな三角関係を出していきたいと思いますという形ですから、これは三角関係なんですね。
まあそうですね。
という感じなので、なるほどなという感じで、まあ、まあまあ、いろんな三角関係らしいので、他のキャラクター、他の人間関係の登場とかも待たれますよ。では続きまして、僕たちは勉強はできないの第166話内容としましては、何か、成幸くんは、ウルカちゃんに説得されて、ふみのちゃんに手紙を書いて、というか伝言を残して、それをお父さんがメモにして、で、ふみのちゃんの方はリズちゃんに説得されて、何か、こう、自分の気持ちを認めますという展開でした。
いや、もう、ウルカちゃんのアシストが凄すぎて、いい女すぎる。っていうか、すでに都合のいい女レベルにまでなってるって思います
。そうですよね。その言葉を出すかどうか迷うところではありましたが、この展開のみんなの都合の良さみたいなものがちょっと際立ってましたね。
そうなんだよね。まあ、俺的にはだって、ウルカちゃん、なんだろう、言い訳にされるのすげえムカつくっていうのは本当その通りだと思うからさ、
はい、
俺としてはもう別に成幸君をボコボコにしてもいいと思うんだよね。こんなデコピンで済ませるんじゃなくて、もう3回くらい殴っていいよっていう。
そう、そう、いやいや、まあ、うん、まあでも友達ではありますから。恋愛、
はいはいはい、
恋愛抜いたとしてもきっと友達ではありますから。ちゃんと面倒見てくれるんですよ。うん、
そうだね。いや、まあ優しいっすね、ウルカちゃんっていう。まあだから本当ウルカちゃんに惚れ直す回でしたね。
いやー、よかったですよ。この展開を見たときに僕はミスさんが阿鼻叫喚をうめいてるんじゃないかと思って心配してましたから。
うん。まあ、多少うめいてたけどさ。
ウルカちゃんが都合よく使われているってことに関して、ちょっとうめいてるんじゃないかと思って心配しましたが、まあ、ウルカちゃんがいい女っていう感じで解釈であれば、まあ、リズちゃんもいい子だってことですからね、これも。
そうですね。ねえ、もう、ただ、成幸君の手紙に関してはもう、完全に告白やけどなっていう。伝言。
お父さん自体に告白するという斬新ですね。
斬新だよね。一緒に本物の星が見たらって、もう、これ、プロポーズだよっていう。
そうですね。なんかこう、これまで散々迷い、悩んできたふみのちゃんだからこその素晴らしい結末だったらいいなと思います。
いや、そうですね。個人的にさ、俺としてだから、変な話、ふみのちゃんはもう、ウルカちゃんとリズちゃんを倒さなきゃいけないと思ったんですよね。
はいはいはい。
ただ、今回は本当に、倒さない展開になってるんで、ね、成幸くんがもう歩み寄っちゃったんでっていう。
そうですね。しかも、ふみのちゃんが何か成幸くんに対して積極的になるきっかけ、ドラマチックなきっかけとかが何かあるのかと思いきや、普通にリズちゃんとウルカちゃんの説得がそのきっかけですからね。
そうなんだよね。
なんか、ふみのちゃんが本気になるきっかけがあって、結果二人との関係がうまく消化されるというか生産されるというかそういう方向になるのかと、ふみのちゃんが決心した結果二人との関係性が変わっていくのかと思いきや逆でしたからね。
逆だったからね。
二人が察して何を諦めていいの、自分をその言い訳にしないでくれみたいな感じで二人が動いた結果ふみのちゃんが決意するという感じで、ちょっと期待とは違う展開ではありましたよ。
うん、まあまあそうなんだよね。そこはちょっと まあ、疑問的なところもあるけれども、まあ、最終的にね、ね、この満天の星空かわかんないですけどね。
はい。
骨格のところがね、うまくいけばね、伊豆ちゃんのところも、まあ、いろいろあってはあったけどもさ、やっぱ、キスするところとかすごい良かったじゃないですか。
はいはい。
あそこで結構救われた感じがあるんでね、ふみのちゃんもなんか、そういった感じでね、ドラマチックにエンディング迎えてくれて救われてほしいなって思いますね。
うん、確かにそうですね。リズちゃんの時の卒業した校舎で、卒業した校舎に、高校の校舎に舞い戻ってそこでイチャつくという、すごい、この願望を叶えるような、夢のような展開っていう、あれのパワーはありましたから、ふみのちゃんに関してもそういった、もう夢のような告白シーンを見せてくれたら、テンション上がるんじゃないかと期待はしています。では続きまして、ブラッククローバーの第257話、内容としましては、はい、ダンテさんは肉体魔法の使い手で見た目気持ち悪かったんですが、まあ死なないっていうことなんで、こいつはやべえ、アスタ君が手伝わなきゃいけないっていうことで立つぜっていう展開でした。
いやー、ダンテさん先週で決着じゃなかったっすね。
まあ、それはついてないだろうなとは思いましたが、やっぱり肉体魔法だったみたいですね。
そうだね。いやー、ほんと気持ち悪いし、この見下してるところとかの憎たらしさもあるしっていう感じで、いや、いいキャラだなって思いましたね、ダンテさん。
そうですね。顔の模様がダサいダサいってミスさんよく言ってましたが、この体が真っ黒になって手足が太くなるみたいな、この全体含めて確かにちょっとダサいなと思いましたよ。
そうなんだよね。いやー、いいね。なんか、中ボスらしいよねっていう。
まあ、ある種の歪さっていうのがそのキャラクター性の一つではあるんだとは思いますけどね。
うん。
本人も見た目が気に食わないって言ってますから、自分の。
そうだね。で、それでも勝つっていう、それが史上の喜びっていう。いやー、憎たらしいねっていう。
はいはいはい。で、もう、アスタ君、こう、アスタ君がヤミさんに求められることによって、いつも守ってくれるばかりだったヤミさん、隣に立つことの叶わなかったヤミさんに呼ばれて、奮い立つという展開は、まあ、熱い展開で良かったですよ。
いや、本当だよね。王道だと思うし、本当ラストの見開き、超かっこよかったからね。
はいはいはい。いや、という感じなので、もう、アスタ君で再生できないようにした上で、体を吹き飛ばすという大変、えぐい立ち方があるんじゃないかと楽しみですよ。
そうですね。
もう、アンディみたいに首だけになって保管されちゃうかもしれませんね。
いや、まあ、それでいいんじゃないですかね。
という感じのアンデッドアンラックに続いての不死身キャラという形で、どういった結果になるのか大変楽しみです。では続きましてが、タイムパラドックスゴーストライターの第9話、内容としましては、佐々木くんはもう人相が変わるぐらい頑張って書いたネームはイマイチだって言われてしまって、宝くじは合っていて、そしていつきちゃんは新連載決まりましたっていう展開でした。
あー、なんか佐々木くんが最終ページとかちょっとかっこよくなってて笑ってしまいましたね。
いやいやいや、これがもう頑張った男の覚醒した佐々木くんの顔ですよ。
そうだね。なんかこう、手をやっぱ噛み続けたんだろうなっていう形でちょっとテーピングみたいなものをしてますしねっていう。
まあ、手を噛み続けたのかはわかんないですけど、まあ、手はボロボロにはなってそうですね。
うん。え、ルーティーンをやり続けたからじゃないんですか？
まあ、あり得る話だとは。でもあれ、噛んでたのは指ですからね。
うん、
まあね。テーピングされてるのは手のひらですからね。
はいはいはい。まあそうだね。
むしろまあ実際漫画家だったら指の方が巻きそうな気がしますけどね。
まあまあ、どうなんでしょうね。まあこの辺は作者の実体験とかも絡んでるかもしれないから、これが正しいんだと思いますけども。
手のひらがボロボロに。個人的には腱鞘炎だったら手首の方が、ペンダコだったら指の方がっていう気がしますが、でも手のひらにぐるぐる包帯巻いてますからね。佐々木くん。手のひらだけに。何かそういう痛め方があるんですね、手の。
かもしれないですね。そして、まあ、今週はね、あれですね、宝くじが、俺先週宝くじなんやねんって言ってましたけども、
はいはいはい、
ちゃんと、未来のメッセージを補強するっていう形で使われてよかったですね。
まあそうですね。でも、佐々木くんは買わなかった上に番号を覚えてなかったらしいですけどね。
そうだね。ただ、この宝くじはでももしかしたら偽物かもしれませんよ。だって、5等が5口しかないんですよって、そんなロト6あるっていう。
これは、口数、5等の当選番号が5パターンあるってことなんですか？これは。どういうことなんですか？
いや、当たった数ですよ、これは。
え、これ、本当に当たった数ってことですか？
うん。詐欺サイトなんじゃないですか？
だって、ロト6って、当たる数って上限無限じゃないですか？
うん、そうですよ。
いくつ当たってもおかしくないじゃないですか。1,2,3,4,5口っていうのは奇跡ですよね。
奇跡 すぎるだろっていう。
なんか、そうか、なんか、1等の番号がこれで2等の番号が2種類やってみたいな、そういう番号の種類が書いてあるのかと一瞬思いましたが。まあ、ロト6じゃないですからね、これは。
これはじゃあ何なんですか？
いや、番号を6個選ぶ宝くじですよ。
あ、ロト6じゃない感じなんですね。
そうです。似て非なる何かですよ。
ああ、なるほど。すいません。ちょっと俺が現実のロト6と混同してしまいましたね。申し訳なかったです。
そう。ロト6じゃないんですよ。違う世界ですから、これは。うん。仕組みも違うんですよ。
なるほどね。いや、はや。そして、まあ、あとは、今週、七種の先生っていう、七種のゴンベイ先生っていう伏線が出てきましたね。
そうですね。七種の先生。なんか、すごい伏線ですね。
え、これだって絶対なんか、この、佐々木と、アイノちゃんの未来を変える存在でしょって、なんかこのチンピラが背負い投げするような人って言ったら、もう確実になんか後半のバトル展開で助けてくれる人でしょっていう。
まあ、そうですね。いや、なんか行き詰まった佐々木くんの手助けをしてくれる。アイノちゃんはもう、イツキちゃんはもう助けてくれないですから、きっと。すぐには。
うん。
そこのところを助けてくれるお助けキャラ、ね、通りすがりの発明家みたいなキャラなんじゃないかと思ってますよ、僕は。
え、ドレイクさんですか？
いや、そうとは言ってないですけど、通りすがりの発明家みたいなキャラクターなんじゃないかっていう期待ですよ。
そうですね、世界を救ってくれるかもしれませんね。
そうですね、すごい主人公を覚醒させてくれるかもしれませんしね。
楽しみですね、あの、お前のいいところは前へ進むことだって言ってね。やってくれるかもしれませんからね。
そうですね、いや、だから、そういった感じの伏線かなという感じではありましたが、まだ今週は示されてないんで、とりあえずは佐々木くんなんと半年連載、できてるらしいんですよね。
いや、そうですね。だからこれどうなんですかね。あのネームが7週分くらいしかないってことはね、10話近くは自分で書いてるわけじゃないですか。10話20話くらいは。
まあ多分そうですね。
それがどういう評価になってるかがあれですよね。しかも愛野さんが連載勝ち取ったって言って乗るまでにまた1クールくらいあるわけじゃないですかって。下手すら半年くらいっていう。
まあ3ヶ月くらいはあるんでしょうねきっと。
そしたらどうしたら佐々木くん。順位真ん中くらいだったらどうしようねっていう。
いやー、どうなってるのか。この半年飛ばしたのはちょっと気になりましたよ。先に半年後、一応連載が続いてるっぽいっていうのを示したところで、それまでの間どうしてたんだろう、今どうなってるんだろうっていう、その間がわからないっていう示し方のサスペンスは、結構、気になる引きでした。
そうですね。いやーでもほんと愛乃ちゃんはね、高校の制服をね、卒業してね、なんか大人の女って感じになったのは可愛くてよかったですね。
まあそうですね、私服可愛いですね、うん。ずっと制服でしたからね。
そうなんだよね。これ制服でね、なんか漫画描いたらどうしようと思ったからね。
まあそれはそれである種痛々しい感じのキャラ付けで可愛いと思いますけどね。
はいはいはい。ああ、なんかね、白箱とかにあったね。ゴスロリで演出してる人みたいな感じってことですね。
まあ、作画みたいな、そうですね。いや、そういう感じのキャラ付けされてる、なんか裏方の、とは言いませんが、うん、作り手の人って全然僕は嫌いじゃないんで、制服キャラで行く、成人後も制服キャラで行っても全然いいと思いますけどね。
はいはいはい。ああ、じゃあそうか、今週中でもう制服愛のちゃんは見押すためなんですね。寂しいですね。
いや、そうですね。まあ、フォームチェンジ、新ユニフォームという形で、新コスチュームという感じで、大変可愛いんで、まあ、私服展開も大変楽しみですよ。
そうですね。
佐々木くんは相変わらず白シャツにジーンズですけどね。
まあまあ、佐々木くん金がないから、服は、買い替える服がないんですよ。
そうですね。僕これ、だから宝くじが未来人のその正しさを表しているっていうことに関して、まあ、そういう確かに効果はあるのかなと思いつつ、これ佐々木くんが番号を覚えてないですし、
うん、
7、12、20、31、それと、あとは、何だったっけって言いながら番号を見て、合ってるって言っても、いや、お前覚えてなかったなって思いましたし。いや、あとの2つは勘だろうっていう。見て、あ、確かこれだった気がするっていう感じだろうみたいな感じで、ちょっと思いましたし、それと同時に、お金が足りない、必要だろうから番号をしてるって言ったのに、佐々木くんが買ってないってことは、未来人は、佐々木くんの行動に関しては、全く読めてないってことですよね、きっと。
そうだね。
だから、未来人の未来予測は実はこの時点ですでに外れてるんですよね。
いやー、どうなんでしょうね。実はまあ我々の知らないところで、佐々木それじゃやばいからこれをやれみたいなメッセージが届いてるかもしれませんよ。
どういうことですか？
いや、なんか、このチャーハンのレシピは安いくて美味しいぞ。これで栄養を蓄えろみたいな。
いや、でも佐々木くんがあのレシピの続き、あと材料は何だったかって言って作れないかもしれないですか。いや、だから、宝くじの剣っていうのが未来人の親切心、未来を知ってはいるけど、 未来がどう変わるかに関しては全然分かってない。だから佐々木くんが連載に勝たないと五木ちゃんが死んじゃうっていうことに関する信憑性は、佐々木くんが宝くじを買わなかったことによって下がったような気もしたんですけど、ね、僕は、
うんうんうん、
佐々木くんがこうしたらこうなるみたいなことに関してあんまり分かってないんじゃないかっていう風な感じの宝くじエピソードな気もちょっと僕はしたりはしました。
なるほどね。まあまあまあ確かに未来はね、まだ分かんない感じになっちゃってますからね。ちょっと早く次の未来人と開口が待たれますね。
そうですね。まあ連絡してこないってことは今順調ってことなのか、連絡してくるのにどういった制限があるのかとうとう全く分からないので、まあとりあえずは来週この半年間の穴埋めっていうのがどうなるのか、新連載っていうのがどうなるのかっていうのはもう大変その佐々木くんの今後の身の振り方というか、現状というか、佐々木くんがどうなってるのかっていう一点に関してでも大変気になってますよ。では続きましてが、アグラビティボーイズの第28話、内容としましては、佐賀くん、クリスちゃんが出会ったのは、ババズラキさんで、なんとお尻にブロッコリーを刺すというブロッコリー協定を、作った人だったんで、それを崩そうとする何者かに対して戦いを挑み、みんなでブロッコリーを手に向かいますという展開でした。
ブロッコリー協定嫌すぎるね。
そうですね。むしろ暴力じゃないかって思いましたけどね。
いや、ほんとだよね。っていうかさ、これは自由連合のアカデミーは世界最高の頭脳が集まるところじゃないんですかっていう。
そうですよ。
それがこれですかっていう。
そうです。うん、そうですよ。一周回ってバカになってるんですよ。
はいはいはい。
いや、だってそこの自由連合の、トップで有名なのがこのアグラビティボーイズですから。
うん。
天才集団として。
うん。
あとは押して知るべきですよね。
まあね。いやー、というわけでね、本当に、ババさんに関してはね、残念ながらね、かっこいい登場は一切なかったわけですけど。
はいはい。
もうなんか、出来の悪い善逸みたいになったからねって。
出来の悪い善逸はかなりダメですね、それは。
うん。
でもババさんも、もうブロッコリー協定の首謀者ですし、
うん、
学内に歴戦のブロッコリーを4つ仕込んでたらしいですね。
すごいですね。てか、この展開で俺すごい心配なのはさ、大丈夫クリス、ブロッコリー刺されない大丈夫っていう。
いやー、クリスは大丈夫ですよ。ババさんのケツに4本ぐらい刺されますよ、代わりにきっと。
ガバガバになっちゃうじゃないですか。
それは別にいいじゃないですか。
まあね。
しかし、この、何が一番嫌って、歴戦のブロッコリーって使い古されてる感じがするっていうのが、これ同じブロッコリーを何回も刺してるってことですよね。
まあそうだね。
それが一番嫌ですよね。
いやー、そうですね。ただまあ、伝統は大事ですから。まあまあ、本当に、これ、どうするのこれ、どうやってゲラルト絡んでくるの
どうでしょう、ゲラルトってでも出会い軽く描かれてませんでしたっけ？
あ、どうだっけ？
すでに。
でも、歴戦のブロッコリー4つだから、絶対ゲラルト絡んでくるでしょ？
まあ、そうですね。まあ、軽く、歴史改変してもいいから、ここに、すごいひどい形で絡んでほしくありますね。
いや、それはそう思いますね。いやー、というわけで、ほんと天才たちがこのブロッコリーをどう使うか楽しみですね。
そうですね。まあ、こんな中でもやっぱり、一応佐賀は確かに少女漫画の男役っぽいというか、佐賀はかっこいい男気を崩さないですし、話はブロッコリーでも。
うん。
で、クリスに関してもちゃんといい人っていうのを崩さないですからね。
そうだね。
ブロッコリーでも。
ブロッコリーでも。
なので、その辺ちゃんとキャラクターの、善人さとバカっぷりをちゃんと両立させる感じ、この変なノリっていうのは、すごく、楽しい、僕の好きなところなので、いや、この回想お話は、回想エピソードは、いい感じのアグラビティボーイズだなと、大変楽しんで読んでいます。では続きましてが、ヒーローアカデミアが、デジタル界の遺恨に伴い救済という形で、穴埋め大言として乗りましたのが、ハルハラ・ロビンソン先生による、8人忍者の最終試験。という作品でした。で、春原先生は、まあ、もともと、ニコニコ星画など、ネット等を中心に活躍されていた方で、ジャンプ関係で言えば、ジャンプスクエアで戦友という作品、まあ、ウェブ連載から、雑誌に、なんでしょう、リメイクというか、雑誌になったような連載ですとか、あとは学問、狼少女はくじけないという、まあ、モンスター少女の話ですとか、を書いたりですとか、あとは、2017年の第1号週刊少年ジャンプに、非正規雇用死神パンパマという作品を作画、後藤圭介先生で原作が春原先生という形で掲載。あとは、ジャンププラスには2018年から杉並討伐公務員という作品を連載していました。 で、あとはジャンプラスで今、姫様拷問の時間ですという、なかなかこう、看板漫画化している作品の原作等もやられていらっしゃいます。という方の、まあ、ご自分で作画もされた作品、一人で作られた作品という形で、内容としましては、8人の忍者が、まあ、最終試験として全員で一人になるまで殺し合えって言われて、その前に願いを叶えてやるって言われて、高校生活満喫したいっていうんで、高校生活満喫してもらいました。あと、願い7人という展開でした。
いや、もう。剛腕のガシャドクロ、お前女だ、なりたいんかいって思いましたね。
チョイスが。誰がなってもいいでしょうに、よりによってお前かっていう感じはありましたけどね。
そうですね。いや、だから、まあまあ、普通にやっぱ、いい雰囲気の漫画で面白いなって思って読んでましたけど、
はいはい、
ただ、俺最後の落ち見た時に、これ、怖くねって思ったんですけど。
いやー、でもこの点、ちょっと、それこそ今、ジャンプラスで連載されている、姫様拷問の時間ですとかに関しても、僕は連載初期に、この、姫様が、いろいろと、くだらない拷問を受けて、あっさり秘密を吐いて、でも、その魔王軍はその秘密を知っても役に立てない。だから、世の中は平和、みたいなお話に関して、その構図、ギャグ漫画としての構図はわかるけど、結構、国に対して致命的な情報をホイホイ漏らす姫様っていう時点で、乗れないっていう。これやばくねっていうので乗れないっていうのが連載初期かなりあって、それがかなり後を尾を引きましたが、やっぱ近いものを感じますよね。
そうだよね。これだって、これだけね、幸せを知らない人間が殺しちゃうならいいけど、幸せを知った人間が殺しちゃうって怖くねっていう。残酷だねっていう気がすごいするんだよねってい
う。そうですね。なので、この作品単体で見ると本当にこれすごい最高な感じのするというか、もう、一周回ってホラー漫画っていう感じがしますが。
するよね。もう、煉獄の地雷は本当煉獄だよ、みたいな。
っていう感じはしますが、ただ、姫様拷問の時間ですとか、その、春原先生のこれまでの作品の作風を含めて、鑑みて考えると、こいつらどうせ、まともに殺し合わないんだろうなっていう感じの安心感を持ってもいいのかもしれないんですけどね。
まあそうだね。ただなんかやっぱ単体として見るとっていうのがどうしてもね。
まあまあ、それはあるし、そっちの方が大事だとは思うんで、この作品はホラー漫画ということでいいと思います。
はい。
いやー、という感じなので、まあ、まあまあ、だから印象に残る作品ではありましたよ、その分。
そうですね。
ただのほのぼの漫画よりも、わ、怖、ちょっと気持ち悪いっていう感じが残るんで、印象に残る作品ではありました。では、続きましてが、ボーンコレクションの第11話、内容としましては、風見くんたち、桜井さんちゃん、ルーナちゃん、二人に妖怪術を教えてもらうということで、風見くんはパイラさんの胸に手を突っ込んで鼻血を流したまま任務の地に赴きますという展開でした。
おー、なんかキュービが出てきて、結構シリアスな展開出てきましたねっていう。
いやー、本当にこれは、主天道寺さんの時みたいな、謎の展開、ドッジボール締めみたいなのは通じなそうですね。
いや、そうなんだよね。だからちょっとこう、なんかギア上げてきたなっていう感じがするし、ただそれでもね、この、そのシリアスな上げ方に関しては全然上手いなって思う構成でしたよねっていう。
はいはいはい。いや結構敵地でちゃんと仲間に対して辛く当たるっていう敵ボスの、ちゃんと格も見せましたしね。
そうですね。あとはこっちもね、本当にその、パイラさんがね、我は協力せ、そんな小細工であの暴君技術を止めることはでき、風見が死ぬからやらんとかってね。パイラさんの口から言わせてみたりとかね。
はいはいはい。
あとは本当に風見くんね、サンちゃんが実はもう手ボロボロになったみたいなね。
はいはい、
触っただけでみたいな。
妖怪術一回使っただけでってことですね。
そうそうそう。こういうところで風見くん上げをしたりとかね。結構そのバトル展開とかね、シリアス展開の盛り上げにつなげていく展開は上手かったですよね。
そうですね。なので本当に大きな戦いの前哨戦として修行展開でもありますし、主人公の才能の片鱗を一旦感じさせるっていう展開でもありましたし、当然その敵の格上げっていうのもありましたし、だから、すごくきちんと伏線を敷いた感じでの、次エピソードへの展開でしたね。
そうですね。だからすごい楽しみだけど、ただこの中にはまだリノちゃんっていうパーツが足りてないと僕は思うんですよね。
いや
ー、
先輩が来てるからいいじゃないですか。
いやいやいやいや、リノちゃん足りないでしょ。追ってきてくださいよ。
学園一の美女が来てるからいいじゃないですか。
いや、そこはでもリノちゃんマウントを取ってね、所詮あなたなんてって言って、マウント取ってくでしょっていう。
まあそうですね。それは大変楽しみですよ。
うん。
という感じで、でも、今回、秋冬さんもまだ合流してない感じですかね。
そうだね、最終ページにいないね、まだ。
うん、という感じ、なかなか誰がどう組んでいくのか、まあ、いろんな人の乱入が期待されるんで、これ、秋冬さんとかすごい強い人が助けに来てくれるんじゃっていうタイミングで、りのちゃん来てくれてもいいですね。
そうですね。
役立たずっていう感じも良かったりするんで、まあいろんな展開が期待される感じはありますが、まあまずはバトル展開、そして風見くんの覚醒展開ありの長編エピソードという形なので、大変、まあ、期待は高まっております。じゃあ続きまして、三玉セキュリティの第44話、内容としては、三玉さんたちが幽霊で組体操とかしていて、それはすべて宗谷さんのバースデーサプライズのためでしたっていうことが分かって、バースデー幽霊に電飾巻きつけて、宗谷さんも感動ですという展開でした。
今週結構宗谷さんがボケもツッコミもやってる変化球な構成で面白かったですね。
はいはい。ボケっていうのはその幽霊の想像つかのところですか？
そうですね。
鮭一郎って鮭って入ってるから漁師っていう発想がだいぶ飛んでましたけどね。
飛んでるよね。
雨に当たると造形がリアルになる鮭一郎ですからね。
このあたり俺結構好きだしたですね。
そうですね。鮭一郎の想像は確かに面白かったですね。
で、ちゃんとクソつまんねえゲームしてんじゃねえよとか突っ込んでるっていうね。
はいはい、はい。
とこも良かったし、そして本当にちゃんとね、ラストは感動展開で締めてくるわけじゃないですかっていう。
はいはいはい。
ね、泣いてる、ちょっと、宗谷さん可愛かったですねって。
そうですね、もう本当にこいついいやつですからね。
いいやつだからね。ただ、最後のハズレダの煽りはちょっと、心臓刺しすぎじゃないですかね。
ここも仲いいですね、この二人は本当。
本当だね。まあまあ、唯一、こうね、天敵みたいなとこあるからね、ハズレナは。
そうですね。いや、喧嘩相手になるのは、対等な喧嘩相手は、宗谷さんだけですからね、ハズレナは。
そうだね。
あとはもう、お母さんと手下ですからね。
うん、そうですね。
弟子ですからね、ジャンカさんは。ジャンカさんをゾビロングに乗せてるところとか、意外と仲良くてびっくりしましたよ。
そうだね。すごい、心縮まってるよね。
ちゃんと弟子として認めてるんだなという感じがして、そこはちょっと、成人男性を使いこなしてる感じがして、よかったですね。
よかったですね。今回やった七面鳥、本当にいいな。いや、俺本当オチ大好きだったんですね。
そうですね。で、まあ、誕生日は明日だったという、なくてもいいオチがつきましたけどね、その後さらに。
そうだね。別に、よかったね、誕生日でっていうね。
まあ、三玉さんのうっかりはまあまあ、ありがちな感じは、でもこの二人は仲いい、本当の親友キャラだと思うんですけどね。でもまあ、三玉さん確かにうっかりですからね。親友であることを考えると不自然かもしれませんが、三玉さんの性格を考えるとまあありかもしれません。可愛げかもしれません。
はい。
では最後に目次コメントとしましては、とりあえず読み切り、八人忍者の春原先生、4月の外出自粛期間中に家で一人黙々と書きました。乗って嬉しい。という形で、4月に書いたんですね、この代言。外出自粛の期間を大変有効活用したんですね。あとは、配給、古田先生、オリンピックに限らず、何の大会でも心置きなく開催できる日が早く来ますように。という形で、本当に漫画の内容とも通じるような応援のメッセージでした。
そうですね。本当、スポーツはまだまだちょっと厳しいですからね。
はい。
早く再開してほしいですね、いろいろ。
そうですね。また、状況厳しくなってきたから、いろいろと大変ですが、本当に頑張ってほしいです。あとは、僕とロークの宮崎先生、自分のキャラにビームやエネルギー弾的なものを打たせる夢が叶いました。という形で、これは先週のコメントにあった、ゆくゆくは本格ロボットアクション漫画にする予定です。という、あの予告を叶えたことになるんじゃないかと思います。
なんか前の漫画から打ってなかったっけ？どうだっけ？
ビームやエネルギー弾打っててもおかしくないですけどね。
うん。
まあまあ夢が叶ったんで何よりですよ。
そうですね。まあ、あと、アグラビティボーイズの中村先生、T シャツプレゼント企画始まってます。できるだけダサくなるよう頑張りますっていう。まあ、漫画の前にあったね、ゲラルト T シャツがツイッターで感想を送るともらえるっていうやつですねっていう。
ああ、なるほど。なるほど。できるだけダサいように頑張ったんですね。
っていうか、そこに書いてある T シャツ、ね、漫画内のゲラルト T シャツだけで十分ダサいのに、それをさらにダサくしようとしてる心意気に、俺は感動しましたね。
いやー、ぜひそれは欲しいですね、確かに。あとは、ブラッククローバー田畑先生、ね、先輩松本さんがジャンプラスで連載中、どんな漫画だ、怪獣8号、要確認ということで、結構トレンドにも上がっている、怪獣8号という作品が田畑先生の、先輩、松本さんの作品ということのようです。
そうです、猫アッパー書いた松本先生ですよね。
はいはい。
1話と2話見ましたけど、面白かったですね、怪獣8号。
そうですね。大変この先の展開が期待できる感じで、いやー、新たな看板漫画になってくるんじゃないかと大期待ですよ、あれは。
そうですね。
あとは、灼熱の似合いかない田村先生、キララザカ君ありがとう、一緒にネームしてたのがお互い連載できるの、エモい。ということで、キララザカ先生、田村先生のことファンです的なコメントでしたが、 一緒にネームしてたんですね。
めっちゃ仲いいじゃないですか。
うん。いや、いい。まあ、師弟関係というか、なんか、うん、何かのお仕事の関係とか、なのかもしれませんが。いやそういうなんか、つながりや、謎のつながりがあるんですね。
そうですね。
という感じなので、その辺の絡み等も大変今後気になります。あとは、破壊神マグちゃんの神木先生、巻末コメント書くことねーっていうのがある種憧れだったんですが、すでにないです。ということで、憧れを叶えましたね。
そうですね。
第4話にして。
まあ、これからはなんか適当な順位でも書いてないんじゃないですかねって。
それはもうすでにやってる人がいるからダメですね。
誰か。
あと、ジュース回線、アクタミ先生、メメメちゃん新刊にお邪魔してます。女の子書けばよかったと反省していますという形で、ジャンプラスで連載している悪魔のメメメちゃんという作品の最新刊、なんか、執筆陣、ゲスト執筆陣がすげー豪華というか、ジャンプの連載作家さんが多数ゲスト原稿を書いてるんですよね。
そうだね。っていうか、あれで女の子書かなかったの
誰書いたんでしょうね。
うん。
執事さんとかですかね、あの、執事悪魔さんとかですかね。
そうだね。
魔人さんとかですかね。という、結構メムメムちゃん、あのゲスト執筆陣が豪華だっていう理由で、ちょっとここまでコミック買ってもいいかなと迷うぐらいではありましたよ。という感じで、あとは来週は、連載23周年&ワンピースの日、記念関東カラーワンピースという形で、という形で、ワンピースの日、連載開始日なんだとは思うんですが、7月20日なのか、いつなのか、ぴったりなのかどうなのか書いてないですね。まあ、連載23周年。本当に偉大ですね。あとは、そうですね。とりあえずセンターカラーとしては、第1巻、重版&バーサスマギアルフス人気爆発御礼センターカラーマッシュルという形で、マッシュルも、モリキングに続いて、またセンターカラーです。あとは、8年半の連載にピリオド、物語の行く末を見逃すな、最終回特大センターカラー、2号連続、大蔵28ページ、配給という形で、特大センターカラーだそうです。
すごいですね。しかも28ページも読めるんですか？お得ですね。
いや、ほ
ん
とですね。そして、最終回複製原稿、全員サービスもついてくるという形で。いやー、最終回複製原稿、迷いますね。欲しい気もしますね。
うん。
いやー、という、やっぱり、これは結構いい企画だと思います。今年みんなやってますが。で、この間最終回やった三浦先生が戻ってきます。三浦忠宏先生、高速機関、気になるあいつは宇宙戦艦、スペースバトルラブコメディ読み切り、センターカラー48ページ、銀色のセブン、高校生昨夜が出会ったのは宇宙戦艦人間、という形で、宇宙戦艦人間らしいですね。
っていうか、本当に光の速度で帰還したね。
本当に、ワンクールも間空いてないんじゃないですか。
うん。
まあ。
いやー、筆早いね。
連載中にある程度書いてたのかもしれませんね。本当に筆が早いっていうのは本当そのままですが、何でしたっけ？なんかもう吠えよペンかなんかで藤田和弘先生の発言か何か的な感じで連載中に読み切り書いとけみたいなアドバイスがあったって誰か言ってませんでしたっけ？島本先生か誰か。
ああ、なんかあった気がしますね。
なんか連載中っていうのは読者と呼吸が合っている。テンポが合っている、テンションが合っているから、いいものが書けるけれど、連載を終えてしまうと、その読者の呼吸をつかめなくなってしまうから、連載中に次の作品に向けての読み切りは書いとけ、みたいなことを言われた、みたいな話をなんかで誰かが書いたのを読んだ気がするんですが、そういう点で言ったら、三浦先生はすごいいい感じの次への繋ぎ方をしてる感じがしますね。
そうですね。
はい。で、戦艦が女の子っていうと、個人的にはなんか昔電撃文庫であったバトルシップガールというラノベとかを思い出しますけどね。
はいはいはい。ああ。これはもう艦隊コレクションとかそっちの方に思い浮かんでしまったんでね。
ああ、擬人化だと最近はそっちですね、確かに。という感じなので、うん、なるほど、確かに。擬人化という点で言ったらすごく現代的なモチーフかもしれません。あとは、4年に一度のあの男の登場なるか、書き下ろしショート特別読み切り、こちらかつが亀有甲子園前発出場。ということで、こち亀。確かに4年に一度ですね。
そうですね。しかも、延期ですからね、どんなネタね、書いてくるか楽しみですね。
目覚めも延期するのか。っていうか、4年前の、こち亀最終回の、前後に、増刊に載った読み切りの、その、日暮さんネタはすごかったですからね。寝るのに飽きたから4年起きてたっていうネタでしたからね。
そうだね。
普通に活躍してたっていう、才能発揮してバリバリに4年間活躍してたっていう、禁じ手を使いましたからね。
そうなんだよね。次どんな手使ってくるのかなっていうね。
そうですね。という感じで、こち亀。ショート読み切りらしいので、ちょっと残念ですね。
うん。
普通に1本書いてほしいですけどね。
まあ、オリンピックがあればきっと、大読み切りだったんですよ、きっと。
はいはい。という感じなので、まあ来週こちらにも来るんで大変楽しみです。という感じで来週33、34合併特大号4月20日発売となっております。ではお疲れ様でした。
お疲れ様でした。